おはようございます。一言お祈りをします。私たちの愛する天の父なる神様、あなたの皆を崇めます。今日もこのようにあなたを礼拝し、何よりもあなたのお言葉を私たちは聞くことができることを感謝します。今読まれた聖書の言葉を通して神様が私たちそれぞれにふさわしく語りかけてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は創世記の39章を読みます。イギリスの有名な牧師の C.H. スポルジョンという人がいます。彼がですね、ヨセフの生涯を書いている説教の中でこんなことを書いていました。もし私たちが神様のもとに召されて、そして誰かがあなたの人生を振り返って墓石にタイトル、碑文を書くとしたら、どんなあなたにタイトルをつけるだろうか、ということを彼が説教で書いています。もし私たちが死んで、誰かがですね、家族があるいは友達がこの人はこういう人だったというのをこう墓石に書くとしたら、どんなことを書くでしょうね。まあ、それぞれ自分で考えてみてください。スポルジョンは聖書に登場するヨセフという人の人生に幸運な人、幸福な人というタイトルをつけると言っています。今日はこの39章を通して、このヨセフという人の幸福な人なのかとこの記事を読むと思うんですが、ヨセフという人がなんで幸運な人、幸福な人って呼ばれたのかということと、彼の幸福の秘訣はどこにあったのかということを今日ここから一緒に考えていきたいと思ってます。幸福な人、幸運な人、ヨセフ。39章の1節2節、ヨセフがエジプトへ連れて行かれた時、パロの帝臣で侍従長のポティファルという一人のエジプト人がヨセフをそこに連れて下ってきたイシュマエルの人の手からヨセフを買い取った。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。この創世記の39章を読むと、奴隷として生まれ売られて、そういう意味で言ったら不幸のどん底に落ちたはずのヨセフが幸運な人、幸福な人になっていった。どういう点で幸福幸運だったのかっていうことを3つの面から記録しています。創世記39章2節、主がヨセフと共におられたので、彼は幸運な人となり、そのエジプト人の主人の家にいた。彼の主人は主が彼と共におられ、主が彼のすることすべてを成功させてくださるのを見た。それでヨセフは主人にことのほか愛され、主人は彼を側近の者とし、その家を管理させ、その全財産をヨセフの手に委ねた。主人が彼にその家と全財産等を管理させた時から、主はヨセフの家にこのエジプト人の家を祝福された。それでの主の祝福が家や野にある全財産の上にあった。彼はヨセフに全財産を委ね、自分の食べる食物以外には何も気を使わなかった。しかもヨセフは体格もよく美男子であったと書いてあります。ヨセフという男はですね、口だけ達者なお坊ちゃまだったんです。記事として読んでるのはいいですけど、あんまりこういう息子は持ちたくないかなと父親としては思う、ね、兄弟の悪口ばっかり親父に告げてくるような、そのような彼がエジプトに売られるという体験を通してガラッと変わっていきました。なんでガラッと変わっていったんでしょうか。実はその部分に関して聖書は黙って書いていません。ですからこれは想像を私たちがしていくことしかできません。ヨセフはお兄さんたちの憎しみを買って奴隷として売り飛ばされて、それまでは何かあればお父さんのところに行けばお父さんがかばってくれて守ってくれた、その父親とも別れてしまった。しかも想像を絶する奴隷という立場で売られていく中で、彼はある意味で本当の意味で神様により頼んで神様に祈り求めるものになったんだということだと思うんです。ある時、去年だったですかね、母の日に合わせてあるインターネットのですねアンケートの会社が、かなりの人数にアンケートを取ったんです。でそのアンケートはどういうアンケートか、困った時に誰の名前を呼びますかっていうアンケートでした。中にはウルトラマンとかですね、月光仮面とかですね、いろんなことをこう仮面ライダーとかいろんなことを言う人がいたんですが、1位は何だったと思いますか。誰か分かる人。お母さん、お母さん、困った時にお母さん。でももうヨセフは自分の家族から離されて、ある何千キロか離れたエジプトに売られて、彼は困った時に助けてくれる人は誰もいなくなった。その時彼は本当の意味でお父さんから聞いていた聖書を教えている神様に祈る人、叫ぶ人になったと言うんです。その詩編の50編の15節というところです。一緒に声を出して読んでみます。いきます。3、はい、苦難の日には私を呼び求めよ、私はあなたを助け出そう、 あなたは神よ、苦難の日には私を呼び求めよ、私はあなたを助け出そうと言うんです。聖書が教えている真の神様はいるんだかいないんだかわからない、私たちが呼びかけてても答えてくれないお方ではなくて、私たちが苦難の日に神様のことを呼び求めるために私たちに答えてくださる神様だと言うんです、まあ、そういう意味ではヨセフは人間的見たらですね、最悪の状況、お父さんに蝶よ花よと、まあ、普通蝶よ花よっていうのは娘に使うとかですけども、まあ、この場合は蝶よ花よとですね、可愛がられたヨセフが奴隷というどん底に落とされた、人間的に見たら本当に最悪の状況で、ヨセフは自分の信仰の目が開かれて神様を呼び求めるものになったんです。そしてその時に何が起こったか、先ほど読んだ39章の3節から6節のことが起こりました。口だった達者なお坊ちゃまのヨセフが神様によって精悍な若者に変えられていった。しかも主がヨセフと共におられるので、彼のする一つ一つのことが的を射たように成功していった、まあ、実力をつけていった。そしてついにファロっていうのはエジプトの王様ですね、エジプトの王様のこの侍従長のである主人の信頼を勝ち得てですね、家のことを全部任されるようになっていったと書いた。神様は私たちをこのように育ててくださるお方だということです。二つ目は、彼は誘惑に勝ったということです。今でもお昼の1時半くらいからですかね、昔ほど番組は減りましたけど、私が子供の頃はですね、お昼の1時から2時ぐらいの間っていうのはこう15分とか30分ぐらいのメロドラマがたくさんありました。まあ今もそういうドラマがあるみたいですけども、必ずですね、洗剤系のメーカーがスポンサーした、花王石鹸とかですね、ライオンとかですね、そういうところがスポンサーになってる、そういうメロドラマが何個もあったんですね。で、夏休みに小学校の時にそれを見ると親が消すって、子供に見せたくないっていう話をこうやってるわけです。で、私それ日本だけのことなのかと思ったらですね、実はそれアメリカから来た話だったっていうのを最近知りました。英語でそういうメロドラマで石鹸のメーカーなんかついてるのをソープオペラというそうです。ソープオペラ、洗剤メーカーがやっているメロドラマっていうのがちょうど私が小学校ぐらいの時ですから、今から40年50年近く前ぐらいにアメリカでも同じようなものがあったそうです。最近それを聞いてびっくりしました。ここで出てくる話なんてのはまさしくそのソープアパラの話みたいな話ですね。39章の7節を見ると、まあ、いろんなことで成功して、そして体格もよく美男子になったヨセフに主人の妻が言い寄ってきます。目をつけて言い寄ってきます。私と寝ておくれって言うんです。これ新改訳聖書はなんか相手の承認を求めるような訳をしてますが、本当は命令です。私の言うことを聞きなさいって命令です。奴隷は主人あるいは主人の奥さんからこう言われたら言うことを聞かなきゃならないというのは奴隷でした。言うことを聞かなければ命を取られても仕方がない、まあ、今の私たち日本に住んでいる人間にとっては考えられないような世界が当時の世界。そしてエジプトの歴史を読んでいるとですね、こういう政府の高官みたいな人の奥さんははっきり言えばそういう浮気をするのは日常茶飯事で、ご主人もある程度はそういうのを認めていたようです。まあ、ご主人もやっていたっていうようなことがあったようです。そのように持ちかけられた時に8節から、しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください、私の主人は家の中のことは何でも私に任せ、気を使わず全財産を私の手に委ねられました。ご主人はこの家の中では私より大きな権威を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めてはおられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょう。それでも彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも彼女と一緒にいることもしなかったとあります。私たちの世界には誘惑が満ちてます、まあ、よく我々人間は3つの誘惑で失敗するというんですね。1つは性的な誘惑、2つ目はお金の誘惑、そしてもう一つは地位や名誉の誘惑と言われています。ここでも同じような状況が起こりました、まあ、ヨセフはその時にどんな風にこの誘惑に勝っていったんでしょうか。ここに3つのことがこう出てきますね。一つははっきりと拒否した、はっきりノーと言ったですね。そして彼が言ったことは、奴隷として売られてきた自分に目をかけて、自分をここまで育ててくれたご主人を私は裏切ることができない。そしてここが聖書の倫理観ですね。その主人を裏切ることは私が信じ従っている神様を裏切ることになる、だから私はそれをすることができないって言った。それでも彼女は10節にありますけど、それでも毎日ポティファルの奥さんはヨセフに言い寄ったわけですね。 その時に彼は屈せずにノーと言い続けました。でさらに細心の注意を払ったとかね、彼女のそばに寝なかった、彼女と一緒にいることもしなかった、まあ、これはもちろん一人でっていうことだと思うんですね。一人で彼女のそばにいることも、一人で彼女がいるところで、まあおそらくエジプトですから昼寝をするとかそういう習慣があったんでしょう。でそういう中でも細心の注意を払ってました。それとともに当然ヨセフは神様の助けを祈り求めたことだと思います。なんせ毎日言い寄ってくるわけですから、神様の助けを求めたと思います。で私たちは礼拝で毎週主の祈りを祈ります。その主の祈りの6つ目の祈り、マタイの福音書の6章の13節のところにこう書いてあります。私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいって書いてあります。私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいって書いてあります。私たちを罪の誘惑から守ってください、悪から守ってくださいという祈りです。私たちはこの主の祈りを祈るときに、実は自分が弱い存在だ、自分一人では弱さに勝つことができない、罪の誘惑に勝つことができないということを素直に認めて、神様だから私たちを助けてくださいというのがこの祈りなんですね。ですから私たちは主の祈りを祈るたびに、私は神様の助けがなければ誘惑に負けてしまう弱いものだということを神様の前に告白をして、だから神様助けてくださいと祈り求めるわけです。さてところが39章の11節からポティファルの妻はさらに策略を巡らしました。ある日のこと、彼が仕事をしようとして家に入ると、家の中には家の者どもが一人もそこにいなかった。もう初めからこれよく時代劇なんかにあるやつですね。でみんな人払いして、12節、それで彼女はヨセフの上着をつかんで私と寝ておくれと言った。しかしヨセフはその上着を彼女の手に残し逃げて外へ出た。彼が上着を彼女の手に残して外へ逃げたのを見ると、彼女はその家の者どもを呼び寄せ彼らにこう言った。ご覧、主人は私たちをもてあそぶためにヘブル人を私のところに連れ込んだ。あの男が 私と寝ようとして入ってきたので、私は大声を上げたのです。私が声を上げて叫んだのを聞いて、あの男は私のそばに上着を残し逃げて外へ出て行きましたっていうんですね。ヨセフは女性から逃げるために上着をつかまれたので、もう仕方がないのでその上着を残して逃げていきました。彼にとっては自分がとても不利だということは分かってた。きっとこれをアリバイに使うだろうと。でも彼はとにかく逃げた。逃げた後で、ね、14節から言いますけど、彼女はその家の者をみんな呼び寄せて、そしてこう言うんですね。ご覧、主人は私たちをもて遊ぶためにヘブル人を私たちのところに連れ込んだんだって言うんです。お前が悪いんだろうとツッコミを言いたくなるんですが、私の主人が悪い、そして私がたまたま今回被害に遭えそうになったけど、私たちがもてあそばれる危なかったんだと言って、おそらく女性の使用人がいたと思いますから、女性の使用人の同情を買おうとするわけですね。そして私が大声を上げたので彼は逃げていったっていうんですが、大声を上げればみんなは来たずじゃないですか、ね、完全にこれはおかしいですね。そして彼女は主人が家に帰ってくるまでその上着を自分のところに置いていって、そして今度は主人にこういうわけですよ。あなたが私たちのところに連れてこられたヘブル人の奴隷は私にいたずらをしようとして私のところに入ってきました。私が声を上げて叫んだので私のそばに上着を残して外に逃げました。あなたが私のところに連れてきたって書いてあるんですね。あなたが悪いのよって言われます。あなたが悪いの、あなたがあの男を連れてきたから悪いのよというわけ。そうやって徹底的に可愛さ余って憎さが100倍ポティファルの妻はまんまとヨセフをはめるわけです。そして19節を読むと、主人は妻があなたの奴隷は私にこのようなことをしたのですと言って告げた言葉を聞いて怒りに燃えた。怒りに燃えたんです。普通だったら奴隷は即首をはねられるか死刑です。ところが20節、ヨセフの主人は彼を捕らえ、王の囚人が監禁されている監獄に彼を入れた。こうして彼は監獄にいた。なぜか彼はヨセフを殺すことをせず、手荒い扱いをせず、ある意味で王の高官が入れられる監獄にヨセフを入れたって言います。おそらく主人は妻の言うことがあまりにもできすぎているの でおそらく今までの妻の行状を考えると、うん、嘘ついてるのかな、まあ、そしてヨセフという人間を見ていて、もちろん怒りには燃えたけど、いやちょっとここは慎重にした方がいいと思ったんでしょう。ところが妻の手間ヨセフを解放するわけにもいかないので、ここに送ったんだと思います。ヨセフは 兄弟に売られるときに穴に落とされました。今度は穴どころか監獄に落とされました。しかし聖書はこう言います。21節から。しかし主はヨセフと共に売られ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。それで監獄の長はその監獄にいるすべての囚人をヨセフの手に委ね、ヨセフはそこでなされるすべてのことを管理するようになった。監獄の長はヨセフの手に任せたことについては何も干渉しなかった。それは主が彼と共におられ、彼が何をしても主がそれを成功させてくださったからであると書いてある。しぶとく生き残るヨセフ、しぶといですね。なかなかこういう問題にぶつかっても彼はそこでしぶとく監獄の長の信頼を勝ち取って生き残っていくんです。私が中学生から高校生の頃、ド根性ガエルという漫画がありました。大好きでした。今もよくテレビでですね、再放送を時々やってるんで、時々見ると懐かしく見る時があります。まあ、ド根性ガエルね、ヒロシ君の T シャツにヒロシ君が倒れてしまって、たまたまそこにいたカエルを押しつぶしてしまって、カエルがその T シャツの中に入って生きている、ね、ケロケロケロとは泣かないで根性根性ド根性と泣くという、私大好きな漫画なんですね。まさしくド根性ヨセフですよ。ド根性ガエルの漫画の一番最後のテーマソングの一番最後がどっこい生きてるシャツの中って言うんですけど、どっこい生きてる牢の中、ヨセフはここまで落とされてもそこでしぶとく生き残った人、あの長服を着て家の家事も手伝わないで、まあ今から言ったらヘラヘラ笑って兄貴たちの悪口を言ってお父さんのから出来合いをされていたひ弱なヨセフが、なんと監獄に入れられてもそこで地道に生きていく人に変えられた。でそれを聖書は彼の幸福な人、幸運な人って言ってる。だから聖書が言っている幸運とか幸福というのは、私たちの人生が全て全部自分の思った通りうまくいくこととは限らないんだろうと思います。ではヨセフの幸運の秘訣、幸福の秘訣は何だったんでしょうか。それは39章のところに何度も何度も繰り返して言われている一言です。3節、彼の主人は主が彼と共におられ、彼のすること全てを成功させてくださるのを見た。主が彼と共におられたということです。このことはヨセフが順風満帆でうまくいってた時だったりじゃなくて、ヨセフが濡れ衣を着せられて牢獄に投げ込まれたところでも、聖書は21節ですね、しかし主はヨセフと共におられって書いてあります。ヨセフが神様のために何かをしたから神様がヨセフと一緒にいたって書いてないんです。ヨセフがどうであっても主がヨセフと共におられたって書いてあるんです。聖書はイエス・キリストを信じる信仰の救いのことを福音って言います。福音っていうのはグッドニュースと言います。良いお知らせ。私は虫のいいね、虫のいい話と訳すことにした。虫のいい話です。聖書は、私たちが聖書を通してこの天と地を作ってくださった神様のことを知って、そしてその神様から離れて生きている自分の罪というものを認めて、イエス様がその私の罪のために十字架にかかって死んでくださったこと、そして3日目によみがえって今日も生きている救い主だっていうことを私たちが信じるときに、マタイの福音書28章20節でイエス様は、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、いつも私たちと共にいてくださるよと言うんです。私たちがどういう人だから、立派だから、たくさん奉仕をしてるから、なんか信仰者として有名になったから、そんなことどこにも書いてない。主が私たちと一緒にいてくださるって書いてある。で実は私たちが聖書を通して聖書の書いてあることはだんだん分かって、イエス様を信じる信仰を持つことができるのも、主が私たちのに働きかけてくださって信じる心を与えてくださるから、私たちはイエス・キリストを信じることができる。主がヨセフと共におられたって、そういうことなんです。ヨセフは人間的に見たら王の囚人の監獄に落とされました。すぐに首をはねられなかった、死刑にならなかっただけ良かったといえば良かったです。でも彼にとっては最悪の状況ですよ。エジプト王のですね、侍従長の一番のしもべって言ったらですね、エジプトのナンバー2の家を全部仕切ってる人から監獄に落とされちゃったんです。彼にとっては最悪な状況です。ところがその最悪な状況でも主が彼と共にいてくださったので、彼はそこで新しい人間関係を築いて、そして新しい味方を得て生活をしていくんですね。今 後も神様は私たちと共にそのように歩んでください。ジョン・ウェスレーという人がこういう言葉を、彼が一番最後に語った言葉の一つだろうって言われてるんですが、こういう言葉を残します。私たちの人生にとって最高の幸せは何か、それは主が私たちと共にいてくださることだと彼は、晩年言ったと言われています。私たちの人生にとって最高の幸せは何なのか、それは主が私たちと共にいてくださることだ。今週私たちはこの聖書を通して私たちに語りかけてくださっている主なる神様という方が私たちと共にいてくださるということをことあるごとに感謝をしたいと思うんです。感謝をするってどういうことかなと最近考えます。それは神様が私と共にいてくださるということを認めることです。それと共に意識することです。意識しなかったら感謝しないでしょ。例えば奥さんがご飯作ってくれて、これは奥さんがご飯を作ってくれたと思ったらありがとうとかごちそうさまとか言いますけど、誰かロボットがね出してくれたと思ったら何も言わんでしょ。意識するってそういうことですよ。だから私たちはこの1週間、主がヨセフと共にいてくださったように、この1週間私たちがどんなところを通っても主がそこにいてくださって、そして私たちの歩みをちゃんと導いてくださるということをこの1週間覚えて歩みたいと思います。お祈りをして終わります。しかし主はヨセフと共におられ、彼に恵みを施し、監獄の長の心にかなうようにされた。私たちの愛する天の父なる神様、私たちは創世記を通してヨセフの生涯を見ています。ヨセフは主が共におられたので幸運な人になったと聖書は言っています。彼は本当にひ弱な青年からエジプトの国でたくましく生きることができる、そのような青年に変えられました。またエジプトの国の中で誘惑にノーと言って打ち勝つことができる青年になりました。また濡れ衣を着せられて本当に不都合な不当な扱いを受けても、そこでもしぶとく生きていくことができる、そのような力のあるものにされました。聖書はそのことがヨセフの努力や力ではなくて、主はヨセフと共におられたのでとその一言に尽きるということを書いています。この1週間私たちもいろいろなことに直面します。その中で本当にヨセフと共にいてくださったように、私たちの救い主イエス様が私たちと共に歩んでくださることを本当に感謝をして、イエス様が共にいてくださることを意識して生きることができるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。